大阪の教区の婦人たちがその場所を聞いて感動してですね、みんな心を祈ったんですね。それから彼女はですね、大阪の柏教会の牧師の川崎先生が友人になりますが、決心して住居を移しまして、資産をまとめましてですね、浜松に住み、そして夫婦で、学んだわけですね。卒業間近になった時に、名古屋に乗っておりますときに、彼たちが長谷川保つというこの事業団を起こした、浜松を起こした本当に素晴らしい君主がいたんですね。社会党の代表者もやりました。この人にですね、相談しました。自分はこういうビジョンを持っている、関西で老人ホームをしたいんだけど、どうしたらいいですかって言って、そのビジョンを話した時に長谷川保が、私に任せなさいって言ってですね、そして、その事業団の組織を使い、たまを用いてですね、そしてまあいろんな変装この計画があるんですが、あの宝塚というところにですね、山あいに美しいところにですね、2つのこの建物を建てまして、そこが政令福祉事業団宝塚エデンの園という、これは非常に素晴らしい老人ホームです。ホテルのような老人ホームです。もう一つは介護老人ホーム、だから市の福祉から上がってくる人たちを受けるホームになります。これ栄光園というんですね。で、皆さんがこの栄光園を作りましてですね、そしてこの栄光園も最初の園長になりました。そして宝塚でなんと最初80人体制でありましたけども、栄光園に福祉事業の働きをあれよあれよと見る間にやっちゃったわけですね。それから彼は、彼女は一つのこの栄光園が一つ働きが確立されるまでスタッフを養いですね、励ましながらある時期を務めてですね、それをこう次の世代に委ねてまいりました。それも見事ですね。そして皆さん、今そこに今もですね、素晴らしい、路地門が2つ立ってますよ。それ特に栄光園の方はですね、その入所者たちの10人のうちの8人がやがて信仰を持っていかれます。そのスタッフはほとんどクリスチャンになります。私もそこで持たれているところの礼拝、その礼拝でホール礼拝毎週するんですけども、私も出かけて行ってご報道させてもらいました。その英語園の教会、霊的な宗教的な方針は全部兵庫教区の、日本ですけど兵庫教区が担当したんです。神戸聖教やミッションスクールや神戸の諸教会、宅教会の方々も本当にボランティアや下げてよく奉仕してくださいました。そういう中で日本式集団がリーダーシップと霊的な奉仕ができた。それだけやりませんよ。そんなこの施設ができたという、これもすごいことでありますけども、それだけやりません。そこからですね、もう参考体制のスタッフのためにですね、どうしてもですね、クリスチャンのメンバー職員が礼拝する場所が必要だということで、そこでできたのが宝塚栄光教会という、今大きな教会。そこからまたですね、このそこで働いてた若い、特に女性たちが献身していったんですね。数人おりますよ。そのうちの一人が皆さん、京都教区の大津の教会の小坂という先生ですね。あそこの教会もやっぱりそういう DNA を持ってますから、先生が。あそこは教会に大きな老人ホームを作ってますね。今度もまた新しいホームを建てます。さらに建てましょうしまい、いよいよ大きくなってますね。多くの働きをしています。あそこはちょっと特殊な教会で、教会が老人ホームを併設して経営しているんですね。非常に周りから周囲からもしかも信頼されて、どんどん働きが多くなっているんですが、それがちょっと課題でありますけどね。だけども職員の方がそこから救われているわけですね。皆さん、これは三十数年前にたった一人のあまり知られてない教会の婦人のうちに与えられた信仰とビジョンが、そこから始まったことなんですよ。本当に驚きます。で、皆さんは最初そんなことをやろうと、そういうビジョンを持って計画して、そんなことないんですよ。神様の前に小さな自分のこれからの10年、20年の生涯を、もう60ですから、あとわずかです。だけども、自分の癒し小さな学歴があるわけじゃない。自然があるわけでもない。それを神様の手に委ね、 当に神様、日本の高齢者を励んでくださいという心に向かされてですね、自分を捧げたんです。夫婦で捧げたんです。残りの生涯を捧げたんです。皆さん、この教会の中にこれからの残りの生涯を主のために捧げるという人が起こってもいいんじゃないかと思うんですよ。イエス様のために捧げていくということ、私はその決心をしましたという人が起こってもいいんじゃないでしょうか。そう思います。もう紹介できませんね。よく生き、よく笑い、よき人であるというアロンス・デイケンという、皆さんも有名な方です。上智大学のカトリック司祭、死生学というのを40年間解き明かしてきた人ですね。がんの告知を病院でなさしない時から問題を感じて、この先生はホスピスの経営とともにですね、死ぬこと、生きることをずっと学校で教えてきた。40年間。最初受け入れられなかったそうですね。日本は死をタブーとしますから、その時代に死生学を確立してですね、アメリカでも学んでおられて、ドイツの方ですから、それ日本に死生学を確立して、今やこの方の本が引っ張りだこです。多くのこの方の本はですね、渡辺和子さんと同じように多くの人々に今 CD になって、講演が本がたくさん出てます。これちょっと何らか機会で読みましてですね、ぜひこれ皆さん読んでほしいと思います。この中にも書いてあります。良き死を迎えることは良き生きることはよく言われますけども、本当にそのことが書いてありますね。死を捉えて逆算して、死は死ぬるものであるということ、必ずお前の死があることを捉えて、そして残りの生涯は何のために生きるか。年取ったらみんな自分の安定を求めるんです。年取ったらみんな自分を守りに入って自分の安定感を求めるんですね。それが健康であり資産なんですよ。もう戦々恐々としてるみんな。だけどもそれが虚しいですよ。もう死が目の前にあるんですから。それから死ぬってことはね、ずっと言ったあと何年してその先に待ってるんじゃなくて、死ぬってことはね、間違っていけない。コインの裏表だ。いつ死ぬか分からない。死ぬってことは生きてるってことは死ぬことなんですね。死ってのは死と生とは裏表なんです。だから想定外のことが起こると。若い人でもいつか分からないわけですよ。私は自分でなんとなくあの程度あと20年、あと40年、あと10年、あと5年だという思ってますけども、そんなことはない。今日かもしれない。裏表なんですから。いつ来るか分からない。想定外のことはいつでも起こるの、人生。ですから今日、本当に神の恵みの中で生きる。そして、己のために生きない。主のために生きる。やっぱりそのことに、一般の人たちに書かれた本ですから、あまり信仰のことはきちんと触れてませんけど、だからもにじみ出てます。そういう意味でいい本です。当たり前のことですけどもね、改めて、本当にあと何年生きるのかな。どういう形にしたらいいのかな。同じように自分の安心のために、安定のために戦々恐々と守りの中でこのまま生きてもいいのかな。本当にチャレンジはあります。この本は優しい本ですけど、皆さんのお話をしました。世界で問題が起こったときに赤十字というものがよく大きな働きをしますね。今回の北朝鮮との関係もやはり日本の政治として北朝鮮の関係、遺骨の問題で少し脈が出てきたわけですね。話ができた。皆さんご承知のように赤十字運動がナイチンゲールによって始まったということはご存知でありますが、150年以上前、ナイチンゲールは17歳で証明を受けた。看護師になろうと思って、イタリアからイギリスに渡り、クリスチャンの看護師としてどのようにすればよいかという訓練を受けました。ちょうどその頃、ロシア、トルコ、イギリス、フランスの間に戦争が起こったんですね。クリミア戦争という戦争です。兵隊の悲惨な現状を見にしたナイチンゲールは、38人の子供たちを同じ日を連れて同僚と共に戦地に大胆に出かけてまいります。そこで彼は、 敵味方を問わず懸命になって気づいた兵隊の看護に当たったということでありますね。これが後に大きな反響を与えるわけであります。ヨーロッパ全部の世界に知らせられまして、そしてそこからですね、赤十字運動というものが起こりました。それから間もなくのことだったということですね。その運動を統括する、この人も現れましてですね、この運動が大きくなっていったわけでありますが、